再びまた感染が急拡大しておりますので、皆さんもくれぐれも気をつけてください。教会に行って感染したみたいなことがねないようにないようにってもういますからね、ここにね。まあ手洗いとうがいとね、私はそもそも家帰って手洗うとかうがいするとかほとんどしたことがない人間でしたけど、ハンカチ一つ持っていかないような人間だったんですが、コロナになってからはですね、もう帰ったら必ず手を洗う、でうがいをする、必ずハンカチ持って出るってですね、人間が変わったように、予防しております。はい、4回目の接種の手紙が来ましてですね、で来た時はまだ少なかったんで、まあええじゃろうと思ったんですけど、最近また増えたのでまた行かないけんかなと思って、あと痛いんですよね、熱が出たりするんでね、行きます。でもはい、行きます。はい、はい、では窓を閉めてください。これでどれぐらい換気したのか分かりませんが、はい。今日もですね、旧約聖書預言者、預言書ですね、預言者の声ということで、今日もイザヤの話なんですね。イザヤの話が5週続いてるわけですけれども、まあ、今日はこれまでお話をしてきたイザヤの預言者としての働きとは少しまた違う、イザヤの働きの一面をお話ししたいと思います。やっぱここも話しとかないとイザヤに怒られそうな気がしたので、予定にはなかったんですが入れました。で、これまでですね、このイザヤの預言というのは、イザヤが預言者になった頃には南ユダ王国は空前のバブル期ってわけじゃないですけども、繁栄期だったんですね。そのことによって格差社会が起こり、また政治が腐敗し霊的に傲慢になっていたと。それに対してイザヤは警告を発して、主は必ず火をもって裁きに臨まれ、剣を持って全て憎なる者を裁かれる、主に差し貫かれる者は多いと、これは66ですかね、最後なんですけれども、非常に厳しい言葉を持って糾弾をいたしました。また一方でですね、裁きはあるけれども、しかし神様の憐れみと寛大さのゆえに一部の人は残されるということも語っているわけですね。残りのものという、一種の固有名詞ですけれども、そういう表現を使って、切り倒されたテレビンの木、カシの木のように、しかしそれでも切り株が残る、その切り株とは聖なる種子であると。切り倒されても切り株から芽が出ることがあるじゃないかって言ったわけですね。それが聖なる種子であると。で、つまりそこからまた、そこからメシアが現れて、本当の救いが起こるんだということも予言しているわけですね。これは先週のお話ですけれども、でもそのメシアは決して、王様前として、またこの偉そうにですね、この国を支配するメシアではなくて、自ら神の裁きを受け、痛みを負って、その結果としてこの民を救うメシアであり王なのだと、53章の言葉ですね、そのような予言を語っているわけです。私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだと、この予言がイエス様の十字架によって、成就するわけですね。しかしこのことを通してイエス様が本当にこの世界の王となられるというところはまだこれからですね。これから起こることですけれども、そのようにイザヤは語っているわけです。これが先週までの話なんですけれども、イザヤの預言者としての後半ですね、今日のお話は。で、彼の預言者としての後半は、国の存亡をかけた戦いの中にありました。前半はね、この豊かで繁栄したことによる 国の堕落というか、それに対する警告で、後半は国が滅んでしまうかもしれないという危機的な状況の中で神様の言葉を取り継ぐというね、なかなかこの大きな波の中で預言者としての活動をしたわけですけれども、この南ユダ王国の脅威はアッシリア、北からやってまいりました。でイザヤはですね、このウジヤ王が亡くなった年に預言者として召された、正式に預言者の活動をしたということですね。それまでもおそらく預言者であったと思いますけれども、神様の召しはこのウジヤの亡くなった年であると書いてありますが、その後ヨタム、アハズというですね、2人の王様が起こっております。ヨタムは割といい王様でしたけども、アハズはひどい悪い王様で、異教礼拝を取り込んでですね、国を霊的に、非常に悪い状態に落としてしまったんですね。でその次に起こったのがヒゼキヤという王様で、ヒゼキヤはここに18章の3節、列王記の下が書いてありますけれども、彼は父祖ダビデが行ったように主の目にかなう正しいことをことごとく行ったと、非常に良い王様であったというふうに書いてあります。で今年の前半、北イスラエル王国の話をずっとしたと思うんですけどね、エリアとかエリシャとかね、ホセアとかお話ししましたけれども、北王国はね、ほとんどまともな王様が起こらずに、しまってしまいましたけれど、南王国はこうして時々ね、いい王様が現れてるんですね。そのうちの一人がこのヒゼキヤという王様でありました。で、しかしこのヒゼキヤが王様になった時にですね、北イスラエル王国はもう霊的に堕落しまくって、神様が何度もこの預言者を通して計画警告を与えたにもかかわらず滅びてしまいました。ヒゼキヤ王の治世7年ですね、 BC 紀元前722年にアッシリアによって北イスラエル王国は完全に滅ぼされてしまいました。でそのアッシリアがですね、北イスラエルを滅ぼした後、当然のことのように今度は南に攻め込んでくるわけですね。ヒゼキヤ王の治世第14年ですから、滅ぼされてから7年後に今度は南ユダ王国を北アッシリアは、我が物とせんためにですね、攻め下ってまいりました。この辺のところはですね、列王記の下の18章の9節から20章と、20章だったかな、ちょっと待ってください、20章だかな。で同時にイザヤ書の36章から39章、これがですね、ほとんど同じ内容なんです。でどっちがどっちをコピペしたのか分かりませんけども、ほとんど同じ内容なんです。なので、今日はイザヤ書の方を読んできますけれども、列王記にもほぼ同じ内容のことが書いてあります。イザヤ書の36章の1節にですね、ヒゼキヤ王の治世第14年にアッシリアの王センナケリブが攻め上り、ユダの砦の町をことごとく占領したと書いてある。アッシリアは世界帝国でありましてね、その歴史的に見ても おそらくこの世界最初の世界帝国と言われてるんですね。でこのもともとはいわゆるメソポタミアのあたりの国ですけれども、そこからどんどんこう領土を拡大して、インドの方面であるとかコーカサスであるとか、そして、西にやってまいりまして、東かイスラエル、さらにはエジプトとですね、このそういう国々を奪っていくわけですけれども、そのうちの一つとして南ユダ王国にやってきたわけですね。で砦の町をことごとく占領したと、もう主要な都市は全部奪われてしまったわけですね。そして首都エルサレムに迫ってまいりました。もう絶体絶命です。相手は世界帝国ですからね、こっちは小さな、南ユダ王国だけだったらどうですかね、広島県とあんまり変わらんぐらいじゃないですか、面積的に言ってもそんなに大きな国ではありませんが、武力もそれほどないしね、エルサレムは城壁都市ですから、そのエルサレムをぐるっと囲われてですね、囲まれて、もういよいよもう総攻撃というような時に、使者がやってまいりました。アッシリアの使者ですね。 でこの、まあ、イザヤ書の36章から39章までの内容なので結構長いんですね。で全部いちいち読んでたらそれだけで今日終わってしまいますので、まあ、抜粋して読みますが、なかなかこれが面白いんですね。ですから、まあ、今日これをお聞きになって面白いなと思ったらまた帰ってね、イザヤ書と列王記と読んでいただければと思いますけれども、アッシリアの使者がやってまいりました。まあ、日本でもね、戦国時代なんかよくあるじゃないですか、この城攻めをすると。で、まずこのぐるっと囲んで使者がやってきて、城を明け渡すか戦うかみたいなことを迫るみたいなことありますけれども、まあ、この時代も多分そういうことがあったんだと思うんですね。でアッシリアからやってきました使者がですね、こう言いました。ヒゼキヤはお前たちに必ず主が必ず我々の手を我々を救いごめんなさいヒゼキヤはお前たちに主が必ず我々を救い出してくださる、決してこの都がアッシリアの王の手に渡されることはないと言って主によりとま頼ませようとするが、そうさせてはならない。これらの国々のすべての神々のうち、どの神が自分の国を私の手から救い出したか、それでも主はエルサレムを私の手から救い出すというのか。この36章のですね、15節からずっとこの続いているところなんですけどね、これを短くしてますけれども、アッシリアの使者の言葉っていうのは、要するにヒゼキヤが、まあ、王がですね、エルサレムの民に対して主が必ず救い出してくださると言ってるわけですね。でヒゼキヤは、まあ、そもそも王様になった時から主に従ってきた王様ですから、常に日頃からそう言ってきたんだと思うんですね。そして、まあ、アッシリアが総攻撃かけてきてほとんどの町が奪われたにもかかわらず、ヒゼキヤはまだいや主が必ず救い出してくださると言ってたんだと思います。でその話が敵方にも伝わってるわけですね。そして敵方の使者はヒゼキヤをあんなこと言っとるけどなと、そんなの信じちゃいけないよと、そもそもこれらの国々のすべての神々っていうのはこのアッシリアが滅ぼしてきた多くの国々があるわけですね。これらの国々の神々はその国を救い出すことができたかと、できなかっただろうと、だから滅びたんだと。だからヒゼキヤが言ってる主なる神、お前たちが信じてるかもしれんけども、そんな神様なんか全然役に立たんよと、アッシリアの前にはどんな神々も役に立たんかったんだと。それでも主はエルサレムを私の手から救い出すというのかと言って、このアッシリアの使者は要するにこのヒゼキヤの信仰とね、そして主なる神の救いということに対してまあざけりをかけてきたわけですね。そんな主なる神を信じる中でやってもダメだよと。でこれを使者から聞いたヒゼキヤはですね、37章、ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を裂き荒布を身にまとって主の神殿に行ったと書いてあるんですね。で旧約聖書に時々出てきますね、衣を裂くというの、ね、これ実際どうやったのか興味ありませんか？なんかこう雰囲気的にはね、こうやってガーッとこうやってやる感じしますけど、王様の衣装ですからね、そんな簡単に破れないし、でも裾だけ破っちゃかっこ悪いしね、どうやったのか分かりませんけれども、さらにこれを破ってね、荒布をまとったと。なんかまあ私のイメージだと、なんかむしろかなんかね着てるような、そんなイメージですけれども、でこう主の神殿にバーッとこう行ってですね、そしてまあさらに、イザヤにメッセージを送りました。でこの辺にこのイザヤという預言者が王様と親しい関係にあったとか、王様との距離が近かったんだということが分かるんですね。ヒゼキヤ王がすぐにイザヤにメッセージを送ってですね、生ける神を罵るためにその主君アッシリアの王によって使わされてきたラブシャケのすべての言葉をあなたの神主はおそらく聞かれたことであろう、あなたの神主はお聞きになったその言葉を咎められるであろうが、ここに残っている者のために祈ってほしいと。使者の名前がですね、ラブシャケっていう面白い名前の、何回聞いても おかしな名前ですけど、はい、アッシリアの使者なんですが、 でヒゼキヤにね、そのヒゼキヤはイザヤに、いや神様はこの死者の言葉を聞いておられて知っておられるだろうと、それは分かってると思いますけれども、でその言葉を咎められると思いますが、どうぞここに残っているエルサレムにいる者のために祈ってくださいというメッセージをイザヤに送ったんですね。すぐ来て助けてくれ、すぐ来て祈ってくれとか言ったわけじゃないんです。私たちのために祈ってくれってヒゼキヤは言ってるんですね。それを聞いたイザヤはこう言いました。あなたの主君にこう言いなさい。主なる神はこう言われる。あなたはアッシリアの王の従者たちが私を冒涜する言葉を聞いても恐れてはならない。見よ、私は彼の中に霊を送り、彼が噂を聞いて自分の地に引き返すようにする。彼はその地で剣にかけられて倒される。そんな死者の言葉を聞いて恐れちゃいかんよと、私が主なる神が霊を送って、その噂を聞いて自分の地に帰るようにすると、さらに帰ってから剣で倒されると、そういうメッセージをイザヤは送ったんですね。まあこれを聞いてヒゼキヤはちょっと安心したと思いますけれども、またまたアッシリアからね脅しがかかるんですね。というのはこのアッシリアが攻め下ってきたという話を聞いて、アフリカのですねクシュ、まあ今のエチオピアのあたりだと言われてますけれども、がこの自分たちのところまで来られると困るというので攻め上ってきたというこのまあニュースが入ってきたんですね。それでアッシリアもこれはもう一時も早く南王国滅ぼさないかんということで、またまたラブシャケがやってまいりましてですね、ユダの王ヒゼキヤにこう言え、お前がより頼んでいる神に騙され、エルサレムはアッシリアの王の手に渡されることはないと思ってはならない。お前はアッシリアの王たちが全ての国々を滅ぼし去るために行ったことを聞いているであろう。それでもお前だけが救い出されるというのかとですね、さらにこの脅してきたんですね。まあ普通ならもうここでね震え上がっちゃって、うわもうダメだと、もうこれは無条件降伏で命だけ助けてくださいと、ね、そう言いたくなるとこですけれども、それを聞きましてね、ヒゼキヤはひるまないんですね。ヒゼキヤはこの手紙を、これは手紙として来たみたいなわけですけれども、死者の手から受け取って読むと、主の神殿に登っていった。ヒゼキヤはそれを主の前に広げ、主の前で祈ったと。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、あなただけが地上のすべての王国の神であり、あなたこそ天と地をお作りになった方です。主よ、耳を傾けてください。主よ、目を開いてご覧ください。生ける神を罵るために人を使わしてきたセンナキリブのすべての言葉を聞いてください。主よ、確かにアッシリアの王たちはすべての王国とその国土を荒らし、その神々を火に投げ込みましたが、それらは神ではなく木や石であって、人間が手で作ったものに過ぎません。彼らはこれを滅ぼしてしまいました。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救い、地上のすべての王国があなただけが主であることを知るに至らせてくださいって祈るんですね。これこそが祈りの模範ですね。まあ先もありましたけれども、まずこの手紙をね、アシリアからの手紙を受け取って、彼は神殿に、まあ、それこそね走っていって、そして主の前にひれ伏して、この手紙を主に見せて、主よご覧くださいと、まあ、あなたはもちろんご存知でしょうけれども、そして彼は祈りました。あなただけが地上のすべての王国の神であり、あなたこそ天と地をお作りになった方ですと。あなただけが唯一の神で、これまあ私たちはこの21世紀ですね、さまざまな神学やら哲学やらそういうものがあった中で、この聖書を読んで 主なる神こそが唯一の神だということを理解に至ってるわけですけれども、この紀元前のですね8世紀に小さな小さなイスラエルの国のですね、もうそれこそ滅ぼされようになそうになっている王様が、あなただけが唯一の神だって言ってるっていうのは、これは大変なことです。もういつ滅ぼされてもおかしくないような状況の中で、ヒゼキヤはあなただけが神だ、しかも、ね、まあ、確かにアッシリアはいろんな国を滅ぼしてきたけれども、あいつらはみんな石や木なんだと、偽物なんだと、偶像なんだと、異教なんだと、あんなものは神でも何でもない、だから滅びたんですよと。でもあなたは違うんですよね、神様、あなたはこの世界をお作りになった唯一の神ですよねと。だからこの唯一絶対の神感をヒゼキヤが持ってるということ自体がすごいことですね。そして彼はこう祈りました。主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってくださいと。でもそれは地上のすべての王国があなただけが主であることを知るに至らせてくださいと。救ってほしいけれども、その理由は何かというと、あなたが唯一の神であることを明らかにするためなんだと。自分の身を助けてほしい、我が国民を助けてほしい、もちろんそういう気持ちはあるでしょう。でもヒゼキヤが祈ったのは、神様、あなたの名前が愚弄されてますよと。アッシリアは他のこれまで征服してきた国々の石や木の神々と同列に置いてますよ、あなたのことを。ちょっと軽い脅しなんですよ、これね。ある意味、神様いいんですか、それでも。あなただけが唯一絶対の神じゃないですかと。この全世界をお作りになった神でしょうと。アッシリアを作ったのもあなたでしょう。我々を作ったのもあなたでしょう。あの憎きラブシャケがあなたをあざけってますと。いいんですか、それ。自分のためじゃない。神様、あなたのために、あなたの名誉と栄光のために私たちをお救いくださいって祈ってるんですね。これはね、まさに模範的な祈り。こういう祈りをしなきゃいけない。その祈りをした後で、イザヤ方、イザヤを通して神様がメッセージをヒゼキヤに送られました。何とおっしゃったかというと、主がアッシリアの王に向かって告げられた言葉はこうであると。お前は誰を罵り侮ったのか。誰に向かって大声を上げ高慢な目つきをしたのか。イスラエルの聖なる方に向かってではないか。お前が私に向かって怒りに震え、そのおごりが私の耳まで登ってきたために、私はお前の鼻に鍵をかけ、口に靴輪をはめ、お前が来た道を通って帰っていくようにする。彼は来た道を引き返し、この都に入城することはないと主は言われる。私はこの都を守り抜いて救う。私自らのために、我がしもべダビデのためにって、こうおっしゃるんですね。これ37章25節から35節の抜粋ですけれども、イザヤを通して神様はヒゼキヤに言われました。それはこのアッシリアのあざけりの言葉をもちろん神様は聞いておられて、そのあざけりに対して神様はそれをもちろん放っておかれないと。かえってこいつらを恥ずかしめると、そう言われるわけですね。来た道を帰っていくと、決して入城することはないと神様はイザヤを通してヒゼキヤに語られました。そして起こったことはですね、その直後にありますけれども、37章の36節、主の御使いが現れ、アッシリアの陣営で18万5千人を撃った。朝早く起きてみると、彼らは皆死体となっていた。まあ、神様お怒りになったらこんなもんでしょう。アッシリアの王様、目が覚めたら全軍みんな死んじゃってる、ね。まあ、神様を侮った、あざけった、その罰がアッシリアに下ったわけであります。そしてアッシリアの王センナケリブはですね、先ほどイザヤを通して神様が言われたように、すごすごとアッシリアの首都ニネベに帰っていきました。さらにですね、その後謀反が起こりまして、 彼が自分の神ニスロークの神殿で礼拝をしている時、2人の息子アドラメレクとサルエツェルが彼を剣にかけて殺したとか。これは先ほどのちょっと前の37章の7節で、書いてあるイザヤを通して神様が語られた最初の予言ですね。つまり37、これか、見よ、私は彼の中に送り、彼が噂を聞いて自分の地に引き返すようにする。彼はその地で剣にかけられて倒されると言われた。その予言が成就しているわけですね。まあ、神様を侮った、主なる神を侮った結果としてこのようなことが起こりました。そしてさらに言うと、アッシリアはこの後滅びるんですね。でバビロンがアッシリアに代わって台頭してくるんですね。で、まあ、この後また話が、イゼキヤとバビロンの話がありますけれども、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、この、まあ、今日は王の預言者というテーマでお話をしたわけですが、まあ、ヒゼキヤ王に対してイザヤがですね、この神様のメッセンジャーとして彼を励ましたというお話ですね。まあ、このことは私たちに何を教えてくれるんだろうかということですけれども、まあ、ヒゼキヤの直面したようなね、まあ、国家存亡の危機みたいなことに私たちが直面することはないとは思いますが、まあ、ないとは言い切れませんけれどもね、まあ、でもいろんなことは起こっているということですけれども、もちろん神様は全部ご存知ですね。私たちが言わなくても全部もちろん知っておられる。ヒゼキヤもそれも知ってました。神様は聞いておられると思いますけれども、でもそうは言ってもですね、神様に彼は頼っていくわけですが、でも大切なのはですね、ヒゼキヤは困った時に主に頼ってたわけじゃないんですね。もともと彼は常に主に頼っていて、敵にもそれが知られていたんです。敵軍もヒゼキヤは主なる神、主なる神って言ってるということを知ってた。だからそれを、まあ、逆手にとってヒゼキヤを、あるいはイスラエルの民をですね、まあざけったわけですね。ヒゼキヤは主なる神、主なる神言うとるけども、主なる神に助けてくれると大間違いだと、他の神々と一緒だぞと、必ず救い出してくださると言っとるけれどもって言ってですね。でもこれ常にそう言っていたので、まあ、こういうことが起こったわけですね。でそのあざけりに対してどうしたかというとですね、ヒゼキヤはその度に主の前に出てます。その度に祈ってます。王様であってね、まあ風前の灯火であったかもしれないけれども、一国一城の主でも、でもその時に彼は衣を裂いてですね、神殿に走っていって主の前にひれ伏している。その姿勢こそが主に頼るということを表しているわけですね。何かあったらすぐに主に祈っている。そして全てを主の前にさらけ出して祈っている。それだけじゃありません。イザヤに対して祈ってくれと、自分たちのために祈ってくれと、その祈りの助けも求めている。自分の力だけで何とかしようとは思っていない。そして何よりも彼の祈りですよね。彼の祈りは神様の名誉と栄光を願って祈っていたということです。自分たちの国を助けてほしいけれどね、自分の命も守ってほしい、自分の家族も守ってほしい、この国を守ってほしいけれども、神様それよりもあなたの名前がこのことで汚されていいんですかと、そういう祈りは OK なんですね。これ使われてはないんですよ、我々。神様助けてください、これ助けなかったら神様あなたの名前ちょっと傷つくかもしれません。でもそれはね、普段から神様に頼っているからできることなんです。困った時だけ神様助けてくださいって言うと、神様お前な、困った時だけ神様、神様言うとるけどなっていう、多分思われるんですよね。神様はいつもから私はあなたを頼っておりますと、そのことはみんな知ってますと。だからこのことを通してあなたの名前に傷つくこと、あなたの名前が傷つくことを私は願っておりません。神様どうぞあなたの名誉のために、あなたの栄光のために 御業を行ってくださいと私たちは祈ることが許されているということです。でこのお話はもちろんヒゼキヤの祈り、ヒゼキヤの信仰の姿勢ということもありますけれども、やっぱりイザヤの存在があるわけですね。イザヤがを通して神様がヒゼキヤにメッセージを伝え、ヒゼキヤを励ましておられる。イザヤみたいな人がいたらね、いいなと思いますよね。何かあったらすぐに助けてくれる。まあ牧師がその役割だろうと僕は思ってますが、なかなかそういう要求は私のところに来ないですけどね。もちろん何かあってね、祈ってくださいとか言ってくださるのは大変ありがたいので、皆さんどうぞ遠慮なく言っていただきたいと思いますけれども、でもこのヒゼキヤはイザヤを通して語られた主の御言葉によって励まされているわけですよね。主は語られたよとヒゼキヤにイザヤが言うわけですね。必ずアッシリア滅びるよと、いや主は必ずこの国を助けてくださる、アッシリアはこの町に入ってくることはないよと言ってですね、ヒゼキヤを励ました。私たちにもそういうイザヤみたいな預言者みたいな人がいたらいいなと思いますけれどもね、まあ、ヒゼキヤにはイザヤがいたんです。私たちには誰がいるんだろうか。信仰の友ももちろん必要でしょう、牧師も必要でしょう。でも私たちにはこの隠れてるんですけどね、私たちには隠れてる、私たちには聖書がね、はい、これこそ預言者のメッセージの塊なんですよ。これこそが神様からのメッセージですから、まあ、もちろん何かね特別な方法でこう神様語ってくださらんかなと思うことはあるかもしれませんけれども、信仰の先輩者たちがいろんな場面に遭遇して、その度に神様がどのように励ましてこられたのか、どういう言葉をかけられたのか、そういうことがここに山ほど書いてあるんですね。だから私たちには聖書があるよと、これこそがこの御言葉こそがイザヤなんです。これこそが預言者なんです。これこそが私たちを励ましてくれるものなんですね。これで十分だと神様もおっしゃってます。だから王の預言者はイザヤですけど、私たちの預言者はここにあるんです。これこそが私たちの預言者。さまざまなことが私たちの人生には起こってまいりますけれども、私たちは主に常に頼って、そしてさらけ出して祈り、また神様からのメッセージによって励まされていくと、この営みは変わってないんですね。そしてその時に必ず神様は自らの名前のゆえに私たちに恥をかかされるようなことはなさいません。主の御名が私たちを通して高められること、私たちを主が用いて主の栄光が現れることを願います。お祈りいたしましょう。天の父様、心から感謝をいたします。今日はヒゼキヤとそしてイザヤのことを通して私たちに語ってくださいましたことをありがとうございます。アッシリアという世界大国に囲まれ、風前の灯火であったユダの民でありますが、あなたはこの天地万物をお作りになった唯一の神として、あなたに頼った彼らをお救いくださいました。私たちもこの国においては少数派であり、また私たちに襲ってくるさまざまな問題は自分の力ではどうしようもないような大きな問題が突然起こってきたりもします。でも神様、私たちはあなたを信じている、あなたに頼っております。どうぞあなたの御名のゆえに私たちのためではなく あなたの御名の上に私たちの捧げる祈りにお答えください。また心弱い私たちに主ご自身が語りかけてくださることを感謝をいたします。ヒゼキヤにイザヤを通して主が語られたように、私たちにもこの御言葉を通してあなたのメッセージを、はい、そして私たちの 弱りかけた信仰を強めてください。そしてあなたのなさる栄光の姿を見させてくださって、試練を乗り越えていくことができるように、今またさまざまな試練や困難が私たちに、またこの国に、この世界に及んでおります。私たちにできることはあなたの前にひれ伏し、あなたの前に広げて祈るだけです。神様、あなたの名誉のために、あなたの栄光のために、その偉大なる道からもって私たちを取り巻いているこのさまざまな問題に勝利させてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。1週間皆さん元気で過ごしましょう。はい。